今日も始まっちゃいましたね。
はい、こんばんは。
お便器ですか？ってか、相変わらずもういきなりもう汚い話ですよ。なんでそう汚いわけ？
いや、それは、
ああ、俺か。
双葉ですから。
そう、俺だよな。
いや、いいんですよ。
そうなん
いいん
で
です す
よ。もう今日はね、1月のですね、14日。
14日。
今年も残すところはあと351日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
あと2ヶ月で、あれですね。
2ヶ月でなんだ
よ。2ヶ月で、あれですよ。
プロ野球、WBC。
違う違う。
あれ違うの？
多分俺に最も縁がないイベントが。
あと2ヶ月？
え、3月14日は？
2月、来月か。
来月だっけ？
バレンタインズデイ？
はい、バルタンデーですよ。バレンタインデー。
もうそんなもん、もう、どうの昔忘れましたよ。
ちょっと、一応さ、自虐ネタで振ってみました。
まあね、ほんとね、のっけから暗かすんじゃねえよ、これやろ、お前。
面白いじゃない。
ふざけてねえよ、これやろ、おめえ。懐かしいですね。いつもここから元気ですかね。
運転しっかりお願いします。
あ？
運転しっかりお願いします。
まあまあ、流しながらやってるんですけどもね。まあね、1月、去年だっけ、なんか、ものすごい、ほら、福岡で寒い時あったじゃない。
あったあった。
ね。
うん。
なんかそういうのもあったりなんかしましたけども、はいはい、今年の冬は今のところそういう傾向は今のところないですな。
ないですね。
まあ、ええことですな。
はいはいはい、
はい。まあ、なんてこう言いながら、
はいはい。
2017年も始まっておるわけなんですけれども、
ええー。
ご時世。
ご時世、
うん。うん。センター試験ですよ。
センター試験ですよ。
そうですよ。思い起こせば、
はい。
24年前。
あのさ、
になるのかな、あれ何年前だ俺、
双葉の
23年前か、まあいいや。
弱点はどれだった
の。後で話すよ、その辺はよ。
英語、
ああ俺だから、まあいいや、その辺も話そうか、はいはい、ゆっくりね、はいはい、センター試験の思い出なんていうのも話していきましょう、
はいはいはい、
とりあえずほら、あのタイトルコールやんないとさ、
そうですね、
始まるもんも始まんないからさ。
ああ、そうでしたね。
そう
忘れてました。
一応タイトル忘れてましたって思う。いい加減にしろ、ね、というわけでございまして、始まりますよ。
はい
はい、タイトルコールいくよ。
はい。
はい。藤岡弘と。
生茶の。
おい。
え？
藤岡弘と生茶ってお前、
ええ。
もはや人類通り越してるやんか、お前。
大好きなんです。
まあ、
お茶が好きなの。だから生茶か、
うん、
あれですよ、もう一つのお茶ですよ。
何？
え？お茶です。
生茶ないで、イエモン。
イエモンじゃないですね。
イエモン。イエローモンキー。
あやたかです、
ね。あやたかか。うん、何の話してんだよ、俺は。
お茶の話です。
お茶の話。
間違って
ない。これやっぱ開き直りやがったな、
ね。間違ってない。
チキションだよ。ふざけちゃってよ。
間違ってないよ。
まあ、間違ってない。タイトルコール行くぞ、この野郎、チキション。ってもう。だんだん柄悪くなるぞ、この野郎、お前。この野郎、この野郎、めうっとりもう、タイトルコール行きまーす。
はい、平泉生徒、
筑後うどんの、
おい
筑後うどんって何や、あんたそろそろ人類に戻ってきや。
あった
俺一応人類でとどまってるで、一応今
のとこな。
俺の言いたいこと分かるよな。
分かる、
うん、せめて人間にしてくれよっていうな。
あ、早く人間になりたい。
そうか、慣れてないのか、まだ
慣れてないんです、ね、
じゃあしょうがないな、ちゃんと行くぞ。
分かりました。
もうそこタイトルコールで4分も喋ってる場合じゃないんだよ。
本当に
も
すいません、
うん、
はい、
行くぞ、
はい、
二股トラート
皆様の
二人っかけの3日
かっこ仮、
まだ仮か、
まだ仮ですね、
うん、
いつ取れる、
取れない、皆さんおはこんばんちは、ふたば太郎で
い、はい、こんばんは、稲造です。
ねえ、
はいはい、
タイトルコールでも言いました通り、
はい、
今日センター試験ということ
で、 そうです、
はい、1月14日でございます。
はい、
うん、まあね、だいたい1年中でこの時期が一番寒いというふうに言われるんですけども、ほら、暦の、なんだっけ、体感ですかね、大寒ね、が、まあ、間もなくということなんですけれども、去年だったよな、
はい、
ものすごい寒い時あったよね、去年の話がね、確かね、だ観測史上最高に寒かった確か覚えがあって、
はい、
俺ね、確かあの時収録してたんだよね。
収録したよ、
前の日というか、その寒くなった日に、はい、 撮ったんだよね。
撮った撮った。
そう。おいで、俺、福岡で撮って、久留米まで帰んなきゃいけないってんで、もう帰ったその時間の直後から通行止めになってたもんね。
そう。
国道が通行止めですからね。
雪が降ってたんですからね。
そうそうそう、もう積もってね。高速はもちろんもうアウトなんですけど。
はいはい、はい。
もう何が何だかっていうぐらいの状態。確かね、マイナス6度だか8度だかなんかそれぐらいまで下がってるんですね。
はいはい、
まあ懐かしいんですけども。まあ今年はそこまでないかな、今のところね。はいはい、というところでございます。まあ北日本は荒れたりとかまあいろいろありますんで、まあそれは全国津々浦々いろいろあると思いますけれども。
はい。
センター試験。
センター試験。
もうね、思い出したくないね。
いやー、いいじゃないですか。
いやいやいやいや、
青春の1ページじゃないね。
今を遡ること23年前。
かね、
あのね、まあ、詳細は言いませんけど、
はい、
まあ、ちょっと、要するにね、なんだろう、相撲の立ち合いで言うと、
はい、
ガツッと当たるでしょ、
はい、
当たった時にほら、極道山よろしく、パシーンとほら、張り手するのあんじゃん。
なんか、要は安倍氏ってきたわけね。
そうそう、あのね、頭が真っ白になった、初めての経験をしたのがあの日だったのね。もうね、冬、真冬。だから、会場もね。
冬打ちを食らったと。
うん。僕、河合塾ずっと行ってたんで、
うん、
場所もちょうど河合塾だったんですよ。
うん、
だからもう本当に行き慣れた場所だったのね。
うん、
だから、場所もそうだし、すごくだから、条件としては良かったはずなんだけど、
はい、
まあ、ちょっとね、ほら、オーガスのグリーンには、魔物が住んでいると、
はい。
ね、うん。だからね、グリーン上で、やらかしたみたいな、うん、そんな感じかな。
まあ、あれでしょうね、多分おそらく思うにですね、
うん、
取れるべくはずだったものが、
そう、大体ね、
取れなかった
って、ね、計算していくわけですよね、うんうんうん、だからね、まあそのな、まあ、何点とは言いませんけど、大体 85% 取りたかったわけですよ、
はい、
点数として、それが開いたら 75% ということで、この10%をどう埋めるか、
はい、
これがね、大変だったんです。まあ、幸い、球大の場合はね、
はい、
二次試験の方が重いので、
はい、
点数、傾斜配点っていうのがありますからね。
はい、
だから、まあ、良かったんですけど。
足切り何点だ、
足、球大はどうだろう、まあ、別に、受かったからいいんじゃないの。
いやいや、そこ大事ですよ。
だから、いや、多分東大とかは足切り食らってます。
ああ。
多分その点数だと。
なるほど。
うん。東大、京大は多分足切り食らってると思います。
ああ。
うん。まあ、そういうことですよね。だから、まあ、本当にね、もう本当に嫌な思い出なのよ。
まあ、でも、受かったからいいじゃないですか。
まあ、だから、もうね、1月のそのセンター試験終わってから、二次試験が2月の20、前期工程が25かな。
はい。
だって40日ぐらいあるですよ。
はいはい。
うん。まあ、その間ね、もうね、はい、岡村孝子さんの励ます歌をヘビーローテーションね。
ああ。
うん。そうかけながらもうひたすら勉強してましたね。
要は脳内をさ、その歌で、うん、なんていうの、洗脳しないとやってられない。
まあ、今で言うところのモチベーションですよね。
う
ん、
モチベーション上げるという。
そう、維持しながら、
はい、
とにかく勉強してないともうね、落ち着かないの。
わかるわかる。
うん。うん、だからね、もう、時期は、まあ、必死だったね。
そうね。
ああ、必死な冬場。
はい。
思い出します。
はい。
まあ、それからね、23年、こんな仕上がりになってしまいました。皆さん、本当ごめんなさい。さあ、というわけで、
いやいやいや、謝らなくていい。謝らなくていいでしょ、そこは。
まあ、そういうことでございまして、うん、今日のね、その23年後の話題なんですけれども、
はい、
まあ、日々雑感ということで、お話をしていきたいと思います。
はいはいはい、
それと、皆さん、お待ちかねの、二股の、BMP。
はい、なんかかっこいいね。
ビッグマネープロジェクトの第3弾ということで、
うん、
後ほど成果の方も発表していきたいと思いますので、
なるほど、
はい、最後までお楽しみにお付き合いください。
はい、さ、
何
もう年末のさ
あ、年末ね、ちょっと年末の番組のちょっとレビューをしてみたいんですけど、ちょっとなんかいらず怒ってんの。
いや、怒ってはないんだけど、うん、やめた方がいいと思う番組があってね。
年末、何
紅白歌合戦。なんていうの、完成度の低さというか。
何なんだろうね。
まず一番言いたいのはさ、
うん、
視聴者投票みたいなのあるじゃないですか、
うんうん。
あれ、全く意味がないじゃんね、あれ。ものすごく大差でさ、片方の組が勝ってたのにさ、
あ、そうなの？
真逆が勝つとかさ。
ごめん、双葉全然見てません。
いや、いいんだけど。
あ、そうなの？
なんていうの？とにかく、あとさ、よくわかんないのが、タモリさんとかが 出てきてたみたいな。
まあだからもうあれでしょ、あの伊集院さんもぶった切ってたけど、うん、なんだろう、 NHK が、うん、あのなんていうの、らしくないはしゃぎ方、うん、
気持ち悪いよ NHK
する感じ、うん、伝わるかな、うん、俺もねその言葉を聞いてね、ああと思ったんだよ、うん、だから NHK らしくはしゃぎ方があるじゃない、あらあら、それが今までのほら紅白だったりするわけでしょ、
良さだったんですよ、
そう、
まあまあ、
だから球体前としてでもいいわけですよ、
いいんですよ、
うん、だからなんかね、えらいそのなんていうのやろ、こう媚びを売るというか、
なんかね、
で媚びを売るにしても、うん、お前どこに媚び売りたいねんっていう、なんか
中途半端、
うん、なんかね煮え切らないというか、なんかそういう感じはするよね。
あの言っていい、
うん、
紅白歌合戦はさ、
うん、
日本の国民が喜んでずっと最初始まってから見てるわけじゃない、
まあまあまあまあまあ、
まあ、そうこういう言い方したら失礼だけど、まあ、
時代も変わったけどね、
要はね年末のさ一大イベントになってるわけじゃ、うん、一応ね、
そうそうそう、
楽しませるためのものなのに、
うん、
いつの間に誰の番組になってるって感じね、
まあ、だから結局ね、うん、始まった当初からそうなんだけど、うん、その年で要するにレコード大賞とかあったじゃない、
うん、
今はレコードなんかないけど、
いやさそれの、うん、なんとか大賞もさ、
うん、
言っていい、うん、なんか聞いたこともない人たちが大賞取ったり、そ
うそうだから結局よくわかんない今 CD で売ったりとか買ったりっていう文化がもうなくなったじゃない、完全に、だから結局売れてるっていう把握が今ほらミリオンセラーとか昔言ってたでしょ、何をもってミリオンかっていうのもよくわかんない時代なんですよ、
うん、
なのでまあしょうがないっちゃしょうがないよね、
まあでもなんか見てる方としてはなんか知らない人が大賞を取ったり、
うん、
例えば紅白歌合戦みたいにさ、
うん、
なんかこう司会の人らがさ、
うん、
なんか連動性がなくてさ分かってなかったりね、掛け合いがむちゃくちゃだったり、
うんうん、
まあ、それはまだいいよ、まだ、
まあ、生放送
だから
ね、
そうじゃなくてさ最後の決定打はさ、
うん、
さあ赤組白組どちらが勝ったでしょうってさ、
うん、
当然これはこっちが勝ったなって思ったら真逆が勝ったりするわけですよどういうことだって、おーおー
アメリカ大統領選みたい
な、いやいや俺はトランプ嫌いじゃないから、
ね、もちろんもちろんもちろん、まあでもうっちゃりみたいなもんですよね、
そうそうそう、
うんうん、
なんだろう、あの変な意味でさ、
うん、
あの視聴者の裏を裏切りまくってるっていうね、
だからね俺もね、なんだろう、うん、根本的にもう変えた方がいいと思うんですよね、
どうか変えた方がいいです
か、いやもうだからもう根本的にですよ、歌合戦じゃない感じにもうした方がええんちゃうかと、
ああいいね、
もう思うわけですよ、
隠し芸みたいな、
いやもうもっと言うなら、
はい、
なんだろう、アーカイブスってあるの知ってます？ NHK アーカイブス。
あるあるある。
あれ僕結構好きなんですよ。
好きです。
うん。昔の番組をね、
はい、
流していくっていう、
はいはい。
だからね、もうね、第1回の紅白とか流してもいいんじゃないかと思うんですよ。
それでどうやって決定だ？後ろ組。
いやもう、関係ない関係ない。うん。もう紅白総集編じゃないけど。
番組ね。
うん。ぶった切って例えばもう出すとか、はい、昭和の名曲シリーズじゃないけど。
はい、
だからまあ、とはいえですよ、うん、まだ紅白も 20% ぐらいの視聴率はあるのかな、
あるね、
だから、まあ、当時だからほら最初の方なんてもう紅白じゃなかったわけですよ、
はい、
だからね視聴率下手すると 60% とか 80% とか言ってた番組なのね、
はい、
それが今 20% はあると言っていいのかな、
うん
うん、だから他の番組はそれを超えてるかというとまだ超えてない状況なんですよね、ガキツカのほら笑ってはいけないすごい定番でしょ、うん、
はい、
あれですらまだ十何パーっていうレベルなんですよ、
はい、
うん、だからなんだろう、後でまたちょっとこれ今度また話そうかな、インターネットのビジネスの話もちょっとしたいんだけど、
うん、
変わってきたんじゃないのかな、
いやとにかくね、
じゃ あ年末にさ NHK 的にはどんな風にした方がええと思う、
いやもう一回さ、
うん、
そのむしろよ、むしろ
な、
むしろね、なんか歌は好きなんだけど、俺ね海外みたいなさ、
うん、
イベント歌イベントって日本って少なくて、
うん、
俺が海外で好きな最近ね実はFacebook で上げてるんですけど、ビハインドオーディションって言ってアメリカとかいろいろ世界中やってて、
うん、
4人ぐらいの超有名なね、
うん、
プロデューサー、歌のプロデューサーが、はい、後ろ向いてるんですよ、椅子が自動的にボタンを押したらくるってこう回転して、
うん、
その人の歌が聞きたいと思ったらボタンを押してくるってこう向こうを向いて聞けるようになって最終的に、
うん、
評価したプロデューサーのところに歌手の人がこの人のところに行って勉強したいって言って選べる コンテストがあるわけ。
なんかすごいね。
面白いでしょ。
スター誕生
の。そう。うん、そういうのがあって、うん、それが実は、
ね。スター誕生っていうのも通じるのかしら。
まあわかんないけど。
あの、昭和50何年頃にですね、うん、あのスター誕生っていう国民的番組があったわけですよ。うん、もうガチです、うん。素人の人が歌って、それでプロダクションが、うん、あ、この歌手欲しいと思って旗を上げるですよ。それでデビューするっていう、うん。本当にスター誕生だよね。うん、で山口百恵さんとかね、うん、いっぱい出てるんだけど、うん、そういう番組あったですよ、うん、
このビハインドオーディションって言ってね、うん、要は歌は自分が歌うんだけど、それを評価してくれなかったらさ、ボタンを押して自分を向いてくれないわけ、自分の方を向かないわけよ、椅子が、
うんうんうん、
そのいやプロデューサーがさ、こいつに興味があるっていうのを意思表示するわけよ、まず最初。俺、あなたが欲しいっていう人を、うん、プロデューサーがボタンを押してね、プロデューサーがまず押すでしょ、うん、それでくるって向いて評価した後に歌い終わったら、うんうん、あなたこの4人、私たち4人の中どこに所属したいですかって決めてもらう。
そのプロデューサー、
要はプロデューサーがあなたが欲しいっていうわけですよ。
な、欲しいプロデューサーが集まるわな、
うん、
例えば旗が、まあ、4つぐらい上がると、
うん、
だから4人の中でどこがいいかって話。
そうそうそう、
なるほどね。
でもさ、なぜかね、世界中どこでもやってる番組なんだよ。
なんでだろうね。
ポルトガル、スペイン、フランス、アメリカ、イタリア。なのに、あれだよ、中国もあるのに、日本だけがないんですよ。
なんでだろうね。
あのね、多分芸能界っていうシステムがそういうの潰してるんだ
と。後半言おうと思ったのに、まあいいや。
いやいや、もうね、だからクソつまんない番組しか作れないんだよ。
まあね、だからまあ、まあまあ、それも、ちょっと海外の取り入れるのもあるけど。
いや、悪いけどね、言っていい、
うん、
あのね、日本の番組クソつまんないよ。
だから差別化するという意味で、どういう番組にした方がいいかなっていう着眼点もあるじゃない。
はい。
だから、日本テレビはもう笑ってはいけないですよ。
はい。
民放ではもうずっとナンバーワンですよ。
はい。
あとは、テレ朝はほらクイズ系いつもやってるでしょ。
はい、
大体ね。
はい、
おいで、あと格闘技やってるのかな。
あ、やってるね。
どっか
年末、
TBS かな、
2つぐらいやってるよね。
うん、なんかやってるよね。
うん、
そうそうそうそう。だからその辺と差別化する何かですよ。
うん、
うん、だからまあ歌っていうことで、まあ確かに差別化はされてるのかもしれないけど、ちょっと紅白歌合戦っていうのもどうかなっていう気はするのね。
なんかとにかくね、俺が言いたいのはさ、あんな風にさ、うん、国民が要はあの視聴者投票で間違いなくこっちがすごい勝ってるのに、
うん、
最終的に覆るみたいな風にするんだったら、視聴者投票みたいなことの意味がなくてやめりゃいいのにと思うわけですよ。
むしろ、うん、個人戦にしたらどうと思うの。
あ、一人ずつ勝ち抜きにしていくの。
勝ち抜きというか、もう票をその都度入れるんだよ。
あ、どっちに、あ、入れてるんじゃないの、あれ。
だから、赤か白かじゃなくて、もう関係ない。
関係ない、
個人ですよ、
その人に入れる。
そう、良、うん、かったと思う人に1票ですよ。
はいはいはい。
まあ何点か、まあそれは5点満点でもいいかもしれないけど、
はい、
それで入れるですよ。
はい、
うん、それでナンバーワンに取ったら、
ああ、
うん、だからもうそのためにほら見栄えも良くするしさ、
はい、
歌もそら気合入るよね。
はい、
もうベテランだろうが何だろうが関係ないわけだから、うん、ね、俺でもうガチでやってったらおもろいんちゃうかなと思って。
まあね、
うん、だからね、結局だからもう紅白にみんな縛られすぎなんですよ。
なんかね、
うん、男性と女性が別れてっていうの自体がもう無理ない。
そうね、
っていう話なんですよ。
そうやね、
うん、
どちらも素晴らしい人はおるわね。
大体さ、何、うん、男女で歌うコンビはどっち組やねんって思いません。
そうね、
うん、まあその名目上こっちに入ってるとかいう、まあそんなんやったら個人でええやんけって、まああるいはグループでええやんけって、うん、AKB でええやんけって、
うん、
一番良かった人が一番やったーで、うん、一応その年の大賞みたいな感じで、うん、こう重ねて、相撲の優勝みたいなもんだよな。
はいはい、
うん、おいでこう額にべーっとかけて、はい、来年の優勝は誰でしょうか的な、
はいはい、
うん、感じで、うん、やっていったら結構おもろいんちゃうかと思うけどな。うん、
なんか、まあまあ、中途半端さです。
稲造さんが言いたい背景にはね、うん、後半に言いたいんですけどね、うん、事務所関係とかいろいろあるんですよ。
もうくだらないっすよね。
うん、そうそうそう、そういうのがあるんで、うん、実現しないわけなんですけどね、うん、実際問題ね。
ね、
うん。まあだけど、天下の NHK って言われてたんですけど、そこがもうちょっと威厳をね。
いや、媚びてるんじゃないよっていうね、いろんなところにね。
うん、持って、もう旧態然としてもいいかなっていう気もするけどね。
昔の紅白のが、なんか落ち着いてたよね。 もっとどっしりしてたね。
まあだから、ね、僕だけかな、僕らだけかな、紅白っていうと演歌っていうイメージがあるんですよ。
あるね、
うん、うん、を聞く日。
あ、そう、嫌でも演歌を聞く日、
そう、嫌でも演歌を聞く日、
あったあったあった
っていうイメージない？
あったです。
そう、うん、でもそれで今の年になってみると、うん、俺それでええような気がするんですよ。
まあ年取ると演歌もの良さも分かるわ、ね、
だから人気っつったって、うん、若者の人気が世の中を動かしてるようなところあるじゃないですか、
はい、
でそういう若者に媚びって雑誌とかもいろいろやるわけでしょ、
はい、
でもちゃんと実力も人気もあるさ、はい、老人に人気のある演歌歌手もたくさんいるわけですよ。
まあ今
さ
ね、
はい、そういう人たちも、うん、やっぱ新曲を披露してたね、
はい、
うん、まあ、あの持ち歌何でもいいですよそれはね、うん、勝負でね、うんうん、だけどなんかほらそういう形だとほら曲選びも当然もうほらあの歌手側に任せるわけですよね、
はいはい、
うん、そうするとちょっとガチ感出て面白くない？
なんかね、
うん、
あの業界、まあ、俺全然素人だから言わせてもらうけどさ、
うん、
業界の人たちの感覚とさあの視聴者の感覚ってかなり乖離があるよね
あの政治と国民と同じぐらい乖離がありますね。
もうね、
はい、まあ、仕方ないことかもしれませんけどね、
うん
うん、あいつらの生活スタイルを見てるとね、まあ、しゃあないかなって気もしますけどね、うん、テレビ局に泊まり込んでたらそれはちょっと見えませんよ、
うん
うん、だからね、まあ、どうだろうねと思うんですけど、うん、まあまあ一方でですよ、だいぶまあちょっと時間も過ぎましたけども、
うん、
笑ってはいけない、うん、これね最近ね俺ね見ててね、うん、切実になってきた。
何がですか？
最初の方は面白かったのね。
今面白くないと？
いや面白いんですけど、うん、なんだろう、こうダウンタウンさん、
はい、
まあダウンタウンのガキの使いやあらへんでっていう番組が、
はいはい、
まあ巨大化してるわけですよね今ね、
はい、
ってことはダウンタウンなんですよ、
うん、
でダウンタウンさんは僕の一回り上なんですよ、
はい、
12年上、
はい、
うさぎ年なんですよ、
はい、
まあ、関係ないんですけど、
うん、
ってことは今年54歳なんですよ、
はいはいはい、
で毎年でもお約束化してるんで大体やること一緒なのね、
はい、
あのコーナーとかも、うん、でもねあのクオリティがだんだんねポンコツ化してるんですよねダウンタウンがね。
あ、
この50代になってのこの衰えっていうのが非常に恐ろしいなと。
いやでも俺たちも来るよ、
うん、来るんだよ
いつかは。
そうだからね手放しで笑っていられないんだよね。
いやもういつかはっていうか俺は近いかもしれない。
もう近い近い近い俺らもう次のネクストジェネレーションですから、もうねあのね手放しで笑ってられないんだよな、
はい、
で今年如実にあったのが、
はい、
じゃんけんポンポンって言って相手が出したのを見て必ず負けなさいっていう競技があったんですよ。
はい、
分かる、
はい、
じゃんけんポンってチョキが俺出したら稲造がすぐにパーを出さなきゃいけない、
はいはいはい、
これがね非常に老化の見えるゲームでして、
はい、
ダウンタウンさんもうねひどかったですよ。
勝っちゃったりする。
勝ったりね、うん、なんで愛子出すねんとかね、もうひどかったですよ。40代の人は結構パッパッパっていくんですよ、
はい、
このね50代のポンコダウンタウンさんはね1回2回でしたね。まああれ以来うちの息子と娘もですねじゃんけんポンポンやってますけどね、
はい、
まあね、
はい、
年は取りたくないね、
まあ、しょうがないな
と思う年末でした。タバタロウと
イナゾウの
タバタロウと
イナゾウの
タバタロウとイナゾウの
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 さっきのみかん
かっこかり。
はい、というわけで後半なんですけれども、
はい、後半のタームですね。
後半はやることいっぱいあるんですけどね、はい、まあさっきの話の続きですよ。
はい、
うん、業界の話、
は
あ、テレビ業界
全然素人だけどね、もう俺も、
うん、俺も素人なんだけど
見てて感じること
違和感がすごくあって。
どんな違和感？
まあニュースソースまあいろいろあるけど、
はい、
まあスマップのおかげっていう点もあるのかな。
どういうこと？
多分要するに今までさ、
はい、
ジャニーズと、
はい、
まあジャニーズの話しようか、
はい、
ジャニーズを批判する人っていなかったよね。
いないね。
思わない？
いないいない、
うん、だけどこの1年間ほらスマップ騒動でさ、
はい、
ちょっとずつほら中身が見えてきたじゃん。
なジャニーズの内幕を結構暴露されてるよね。
そう、
週刊誌あたり、
まあスマップだけに限れば、まあ、いろんな、
はい、
情報あるんだけど、はい、まあこれもゴシップにまあ過ぎないところもあるかもしれないけど、
はい、
一応ほら結婚禁止っていうふうに言われてたみたいね。
はいはいはい、はい、
スマップはね、
はい、
だけどその木村君が結婚しちゃったと、
はい、
いうところからどうもタウンを走ってるんじゃないかっていうのが大筋の見方ですわ、
はい、
うん、だけどね俺は、
うん、
うん、まあそうしょうがないのかな。
いやな、俺がよく分かんないのが、うん、キムタクは結婚したのに、うん、他の人はそういう相手が いないとはもう実は思えなくて、
まあ、もちろんそれはいたでしょうし、そういう事件もあったじゃん、ゴロちゃん事件とかさ、うん、
別になんでキムタクは許されて他の人はって思うかもしれないよね、もしかしたら。
うん、だからまあ
分かんないよ、
スマップのメンバー間でもちょっと違和感もあるんですよ正直。まあもう本当に仲良かったらしいのね、当初ね。だけど本当にキムタクとの溝ができたっていうのは分かるんだけど、まあ溝ができたらそれは社会人でもあるじゃん。
そうね、
もうこうちょっとこうほら溝ができたとかさ、うん、ある仕事で一緒に組んでちょっとこうなんかほら関係が悪くなったとかさ、
はい、
でも仕事上付き合うじゃないですか。
あ、あるある
ね、うん、だけどもうそれすら嫌、もう憎悪が生まれてるのね。
要は会うことすら嫌な
って、もう
一緒の場にいるっていう、
慎吾ちゃん、これも噂か分かんないけど草薙君とか慎吾ちゃんとかもう会いたくねえっていうぐらい
キムタク
とやろ、そういう話もあるし、あの解散したんでようやく、まあ一応3月までが契約なのかな、だけど、まあ、それ多分もう独立するのは間違いないという話のもとに、ゴロちゃんが結婚準備してるとか、まあいろんな、まあ、話が、まあ、こと書かないわけですよ。
なるほどね、
うん、それでそれを考えるとさ、
いやぶっちゃけていい、うん、もうジャニー北川とかさ、
そうそう、メリーさんだっけ、
あ、メリーとかのさ、
メリーさんの羊、
クソ搾取じゃん
と思う。で、あのこれで一つちょっとこう、たけしさんが物申してたのね、
たけしさんが、たけしさんが、
うん、はい、だからジャニーズ、まあ、あのさっき稲造さんとあのプライベートで喋ってた時もそうなんだけど、はい、ジャニーズのだけしか男性アイドルっていないよねっていう話、
ああ主にね、
そう、あれが結局その潰しにかかってるんじゃねえのっていう話をしてたのね。
あ、
でよくよく考えてみると確かにそうかなって気もするの。
あ、
うん、あのほらなんかいろいろいたじゃん
昔はね、
そう、あの男性のアイドルでも消えていく人とジャニーズは残っていまだに出てんじゃん。
ジャニーズはいまだにテレビに出るよね。
そう、
うん、
だから
あのさ、テレビをつまんなくしてる一因はジャニーズにもあるかもしれんね。
そうだからあのさっき言わなかったんだけど、
非常につまんない、
そういう事務所間のつばぜり合いというか、いうのが多分裏であるんじゃないのかなっていう気はするのね。
だからさ、逆に言ったら、まあ、EXILE であったりとか、
そうそうそう、
JSOUL BROTHERS とか出てきてもいいよね、ああいうのもね、まあ、
だからあれでしょ、結局そのジャニーズ側としては自分らの商品ですよね、
はい、
嵐だとか TOKIO だとか SMAP もそうですし、
はい、
それの商品にこいつらが出てくると売れるとうちの商品の価値が下がると、
はい、
判断したものを潰しにかかるという話を聞いたの。
ああ、なるほど、
うん、
そしたらもう結論分かったな、早くあの社長とか副社長とか死ねばいい
まあ俺らな俺ら別に芸能界関係ないからな、
関係ないからさ、
ああダメ出しもクソもどんどんやっていったけどな、そうそうそう、
あのいや正直言っていい、本当にこう多分これが本当だと思うんだけど、
うん、
あのジャニーズ事務所のさ、うん、アイドルっていうのは別にあの商品価値って言っちゃ悪いけどさ、
うん、
とても低いわけじゃないじゃん、
うん、
あの、
うん、
ものすごく質の高いアイドルがたくさん出てるけど、
やっぱマルチ的な能力、まあ、何しろダンス能力もすごいしね、はい、
うんうん、それだけじゃなくてさ、もっともっとこう自由になったらさ、
うん、
アイドルグループを出すのがね、
うん、
アイドルグループって言われたら確かにジャニーズとかしか聞いたことないよね、
ないと思うんだ。
タ
ッキー&翼とかよ。
昔いた、
あのほらウェンツ君と誰だっけ、小池徹平君だっけ。
歌歌ってた。
そうそうそう。2000年頃いたじゃん。
なんかあったね。
あの辺もなんか、まあ、別にウェンツとかまだ今出てんだけど、なんか歌としてというかアイドルとして売り出すっていう感じだったような気もするんだけど、続編が来ないよな。
うん。
うん、
いやとにかくね。多分みんな多分芸能界の人は分かってんだよ、ジャニーズ事務所がガンだってことはね。
まあね、だから全然批判が出ないっていうのもそういうところだったのかもしれないね、ま
あ、あとバーニングとかね、
そうそうそう、
言っちゃいけないかもしれないけど、
うん、それはさすがに結構ねタブーらしいよ、
バーニングは裏社会とつながってるって話があるよね。
だからその事務所のね、まあ、いい力関係っていうのもあるんだろうね。
あ、まあとにかくさ、事務所が儲けるのはいいと思うの、
うん、
俺たちを楽しませてくれるという意味では、
うん、
でもやっぱりさ、その その事務所のアイドルしか男性アイドルしか出てないっていうのをさ、
うん、
気づかされると気持ち悪いよね、日本のテレビ業界って。
まあ、というか、アイドル、まあ、歌手芸能界かな。だから、お笑いの業界はよ、ほら、ボキャブラの時代に第二次お笑いブームだったじゃない。あれで随分変わったんだよね。
はいはいはい、
だからほら、歌手しか取らないかった、ほら、ホリプロさんとかさ、
はい、
ああいうところも、ほら、芸人さんを取ったりとかね。
あ、
あるいは芸人だけの事務所が出てきてっていうのも、あったりするわけだよな、だからそれはそれでね、正常に機能してると思うんだよ。
なるほどね、
うんうん、それぞれ芸人さんが腕を磨きながら、うん、セールスしていくっていうのが自然な形でしょ、はい、
なるほど、
うん、だから他の芸人を潰すっていう動きはないよね、
あ、多分、まあ、でも確かにさ、ジャニーズ事務所の、
うん、
所属しかさ、
うん、
アイドルグループってさ、なんか息も長いしさ、ジャニーズは。
そうそうそう。
出てないよね。
だから。
気持ち悪いよね、考えたら。普通に冷静に考えたら、キモいね。
スマップ、時を嵐レベル、あと関ジャニも先に出るか。まあまあ、だいぶ認知度が上がってきたけど、出始めの頃って、お前ら誰やねんっていう感じの頃から、もうバンバンゴールデン出んじゃん。っていう話なのね。
いや、だから力があるから出れるんでしょうけどね。
だから、いや、うん、いや、っていうのもあったぜ。
なるほど、
夢がもりもりの時のスマップも、うーんって思ってたけどね。
まあでも、今はすごいね、集団になって、
そうそうそう、
だったっていうところなん
だ。出んの早いじゃんって話よ。
うん、
芸人さんなんて、だって、相当面白かったって、そう簡単に出れないよ、
うん、
って話だよな。
まあでもね、俺、ジャニーズはそういうところでは否定的だけど、
うん、
ジャニーズの事務所に所属してるね、アイドルの人たちがすごいなって、ちょっと一つ。二つ思うところがあって、
ほうほうほう、
努力、まあね、ジャニーズに所属するとか、努力を怠ったらもうアウトじゃん、多分。
うん、まあ、ほら、ジャニーズジュニアっていうのがあるでしょ、
はい、
あれはかなり競争激しいらしいね。
だからそこはすごいと思うの。だって、みんなさ、全国から一応よりすぐりが集まってるわけでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
で、そこからまた這い上がってさ、
うん、
いろんな、何アイドルとして出てくるわけじゃん。
うん、
まあ、俺が覚えてるって言ったらさ、いつぐらいかな、男組だったり、あと、なんだっけ、ローラースケート履いてた人たち。
タイムズ
ーあった
あったね。
ローラースケート履いてる人たち、なんだっけ。ローラースケート履いてる人。
光源氏。
光源氏。とか、あと、
そうそう、
いろいろそこら辺からさ、
うん、
やっぱ、何でもできなきゃいけないっていうさ、
うん、
イメージはあるんです
よ。多分少年隊とか光源氏とかあの辺までは正常だったような気がするんだけどな。
ああ、そうね。
うん。どうなんだろうね。
まあ、決定的にでもすごいと思ったのはやっぱりスマップなんですかね。
うん、まあね。
まあでも嵐とか今すごいじゃないですか。
うん、だからそのスマップが消えた分、まあ出てますわね。もう
大事というか。
うん、
ああ、まあでも俺、V6 とか好きですけど。
V6 ってあんま出なくなったね。
あ、でもなんだっけ、あるじゃん、番組持ってるじゃないですか。
V6 ってあったっけ。
え、
今嵐ばっかじゃねえの。
いや、 V6 の番組あるじゃん、
なんだっけ、
島作ったりさ。
それダッシュだろ。
鉄腕ダッシュ。
それあれじゃん、 TOKIO じゃん。
あ、 TOKIO か。俺相当いろいろこんがらがってる、ね、
やばいやばい。こう健忘症です。
まあいいんだけど、
老化です。
でも考えたら今挙げたさあ、
うん、
俺適当に上げたアイドルってさ、みんなジャニーズだよね。
そう、だからジャニーズ以外、
タノキントリオもジャニーズだよね。
そうですよ。まあ一番古いのは、ね、フォーリーブスなんですけどね。
ああ、
で、あと、なんでそれ知ってんだって話もありますか。
渋垣隊。
そうですよ。
少年隊。
そうですよ。
全部ジャニーズか。
はい。
他の事務所いっぱいあるのにさ、
うん、
なんで男性アイドル出ないの。
だからフォーリーブスの時代っていうのは、ほらグループでアイドルがいっぱいいたじゃない。なんかさ、だかそこの時代から、その時代は、まあ、一ジャニーズでしかなかったのよね。そこからなんか、
田辺プロダクションって男性アイドルいないんだっけ。
知らない。田辺プロって誰、タモリさんのとこ
かね。いや、なんか田辺プロダクションだっけ、どっか分かんないけど、いろいろあるじゃん、事務所が。男性アイドルって考えたら、本当に。
まあ、聞かないよね。
聞かないね、ジャニーズとかしか。
うん、
すごいね、なんか日本の そういう世界って。
独占禁止法、まあでもアイドルっていう職業が別に独占でもなんでもない
から
。いや、
ちゅうかさ、潰しに書かれるっていう業界のスタイルがもうおかしいと思うよね。
まあね。
あの、普通に、まあ、普通に勝負すればいいじゃない？
だから潰しにかかるのがあからさまになったのがスマップが分裂してからだよね。
ああ。うん、
だから、キムタク以外の残りの4人の仕事がなんか妙な具合になってるわけでしょ。
そうなの。
うん、だから、
リーダーの、ね、中井くんはなんか何でもやっていけそうな気がするけど、
うん、まあ他の人も大丈夫だと思うけどね。あ、うんうんうん、まあまあまあまあ、そういうことで、大変なことになっておりますが、
へ、
私の方も大変になっております。いきますよ、
はい、
双葉太郎の、
あ、来た
来た来た来た来た来た、双葉太郎の、お待たせしました、はい、双葉太郎の、はい、ビッグマネープロジェクト。
銭あるぞ銭あるぞ、あげるよあげますよ、
ね、
はい、
銭あるぞ銭あるぞですよ、
はい、どうなの。
さーてやってまいりました、
はい、
第3弾かな。
そうね、
ね、
もうね、ちょっと今ね、稲園電池切れ気味でやる気がなんか失せてきてる。
おいおいおいおい、
23時53分。
まあまあ、もうすぐ日付も変わりますけどね。まあ、銭あるぞの企画ですよ。
はい、そうですね。
うん、
はい、どうなのよ。
まあ、ことの発端から言いますと、
はい、
昨年ちょっとリニューアルをしたときに、
はい、
続き企画はないか。ね、続き企画じゃないですよ。連続性のある企画ですね。
はい、
うん。まあ、次回を楽しみにできるような何かこう、連続性のある企画はないだろうかと。
はい、
いうふうに考えました。
はい、
そこで、出会い系サイトは以前こうプロトタイプでめった切りしてたんですけど、もう一個迷惑メールでよくありがちなものっていうのが、
はい、
金融関係。
金融関係。
そう、儲かりますねっていう、うん、
はい、
それが本当かなっていうので、
はい、
今やってます。
なるほどね。
はい。双葉太郎一生懸命頑張ってます。
本当に頑張ってるよね。
はい。だけど、これ、まあ、エンディングでちょっと言おうか。
はい、
まあ、一応結果の方だね。でそれで、毎週土曜日に、はい、本ちゃんアップですので、その毎週土曜日ごとにですね、途中経過を、
はい、
報告していこうかなと、
はい、
いうことで、うん、果たして双葉太郎はビッグマネーを手にすることができるだろうか。
できるのか。
こういう企画でございます。
はい、
はい、
まあ、短期的にはね、うん、そんな簡単じゃないでしょうけど、
第3弾ですけど、
ね、分からないですよ、長期的に考えたら、本当に、はい、みんな、バカにしてる人たちがさ、
そうですよ、
突然、双葉をさ、こう、手のひら返しして、さん付けしてくるかもしれないしね、
崇拝しなさい、
いや、まだ分かんないけど、
発表いたします。
はいはいはい、
星3つです。
それ、それ、
終わったか、終わったか。
それ、終わった、終わった。
終わった、
終わった。そうか、
そうか。坂井先生も終わった。
ヒロミを干したんですよね。
いや、干してない、干してない、
干してない。干してない、
干してない。あれ、誤解のないように言っとかなきゃいけないけど、
そうそうそうそう、
ヒロミさん本人が言ってたんだけど、坂井先生がね、ヒロミを干したっていう報道がなされた時にね、ヒロミさんと坂井先生はね、一緒にゴルフやってたらしいんで。
そうね。全然違うんだよね。
真っ赤な嘘らしいんで、これヒロミさん自身が言ってたんで間違いないと思います。社会先生が俺がお前干したらしいぜってびっくりしてたらしいんで二人でゴルフしながらそんなことやってたらしいんで、これはヒロミさんは割とね、嘘つけない人ですから、間違いないと思います。まあまあ発表します。
はい、
はい、昨日現在、
昨日現在、
前回は1万800円だから
なんですかね、うん、
昨日現在、
はい、
はい、収入確定分総額、
総額
14,210円です。
1週間しか経ってないんだっけ。
はい、1週間で4,000円増えております。
おーおーおーおー、確定でしょ。
はい、確定です。
すごいじゃないですか。
はい、
それなかなか、なんか
地味に増えております。
地味に増えてこれバカにしちゃダメだよ。これ、
ね、世の中ね、本当ね、大変ですからね、金稼ぐのね。そうですよ。まあ、その辺はエンディングでちょっとお話しましょう。はい、というわけで今日もくれていきます。
はい、いや、くれてるってあれじゃないよ、もっとくれて
あ
れ
だよ。あ、そうね、
夜だ、夜、
もう日付も変わりそうな勢いですけどね。はいはい、ね、これちょっとね、誤解のないように、
はい、
双葉さんからちょっとメッセージがあるのよ。
はい。
うん。ビッグマネープロジェクト。
はい、BMP。
そう、BMP。
はい。
ね、これね、はい、企画ですんで。
はい、企画だから。
はい、はい、はい、はい。くれぐれもね、 借金が増えたからといって文句言ってきたりしないでください。
当たり前でしょ。そんな自己責任でしょ。
そう、自己責任でやってください。ってことなんですね。
はい、
で、まあ、要するに平たく言うと、こういう、ほら、なんちゅうの？企画というかそういうメール、まあ、うまい話ですわね。はい、言うたら。っていうのは、詐欺だっていうふうな、ほら、だって評価があるでしょ。
あるね。
ね、みんなね。うん、だけど、それは、僕もね、うなずけるんです、
はい。
うん。そうだなと思います。
う
ん。なんでかっていうと、すぐ稼げますとか言うでしょ。スキルもなしに。
スキルゼロとかね。
うん、経験なしでできます。
そうそうできます。
これ嘘です。まあ嘘ですって言うと、ちょっと語弊があるんですけど、うん、要するになんて言うんだろう。うん、パソコン今日買いました、
はい。
初めて買いました。
初めてパソコン触ります。
触ります。この人はね、だいぶちょっとね、ハードル高いかなって気がします。
そうね、そういう人はできないね、多分。
うん。ちょっとね、まずパソコンを使い慣れてもらわないと、
はい、
多分無理かなって気がしますね。で、まあ僕ら、まあより上の世代、まあ要するに仕事でパソコンを使ってるよっていう人いますよね。
はい、いますね。
そういう人ってインターネットの環境とか Wi-Fi とか、だいたいこう分かってるよ。
はい。
っていう人は、問題ないです、
うんうんうん。
それぐらいですね、スキルといえばね。
はい。
うん。別に何だろう、SE じゃなきゃダメとか、そういうことは決してありません。
なるほど。
うん。そんな資格はいりませんけど、ね、まあ、ある程度扱い慣れてるよ、いつも使ってるよ、YouTube 見てるよ、とかね、うん、Gmail 使ってるよ、うん、それぐらいの、使い方があれば、十分。
なるほど。
うん。対応はできると思います。うんで、投資系については、
は
あ、負けて、カッカなる人はやめてください。
まあ、そうね。
うん。で、アフィリエイト系は、うん、根性のない人やめてください。
そうね。
うん。アフィリエイト系は根性がいります。うん、うん、逆に言うとね、うん。で、投資系は、センスと勉強がいります。
ね、
はい。だから、これを、やっぱり、踏まずに、乗っかっちゃうもんだから、結果が出なくて詐欺だって騒いでる人がいっぱいいます。
うん。
うん、だから、言わんとすることはわかると思うんですけど。
わかりやすく言っていい？
うん。
その商材を買えばね、
うん。
必ず100万入ってくると思ってるやつは、
そう。
やるな。
そう、そういうことなんですよ。鵜呑みにしちゃダメなんですよ。でも、ゼロかというとそんなことはありません。
うん。
ちゃんとやれば、何がしかのリターンはあります。
あるね、
ただその時間がいつ頃発生するかはその種類、だ IT ビジネスって言ってもいろんな種類があるんで、
うん、
種類によって違うんですけどね。
うん、
だから投資系なんか下手すると初日で、100万稼げちゃうよ、
うん。そうだよ。それで思ったのがね、
うん、
パチンコやってるやつもやるな。
ああ、だからね、そう、要するに勝ち逃げできない人はやらない方がいいんですよ。
そう。
うん。
ね、
だから本当にパチンコで勝つ人なんかはね、うん、夜9時頃行ったりするんですよ。
パチンコって俺勝てるもんだと思ってないんだけど、勝てるんですか？
だから夜9時頃行くんだよ。
へ
ぇ。だから11時に絶対閉まるから。
ああ、もう、やめる時間を見てるわけ、ね、
そう。もうやめさせてくれるわけですよ。負けても勝っても。
はいはいはい、
ね。で、2時間だからそんなに傷も少ないと。いう人は勝ってるみたいですね。うまいことやってるみたいですね。
なるほど。
うん。
あれでしょ？毎朝さ、パチンコ屋に並んで打ってるようなやつがやったって多分金持ちにはなれない、
ね。まあだから、寝台入れ替えの日は甘いって言いますからね。うん、そういう日だけ行って、うん、行かないっていう人もいるでしょう。だからまあ、うまく勝ち逃げの仕方を知ってる人は、うん、僕はむしろ向いてると思うんですけど。
もう要は見切れる人ってことでしょ？
うん、だからさっきも最初言ったように、負けたからってカッカしてどんどんつぎ込んじゃう人は、やめた方がいいです。っていうことですね。うん。だからもう本当自己責任ですんで、これ進めるもんじゃありません。あくまでも企画ですんで、そこをご理解いただいて。
ご理解してない人がいるんかい？
わかんないけど。
いたら怖いよね。
うん、まあ、一応、まあ、そういうことでね、そういう不平不満は、受けたまわりかねますので。
いや、当たり前ですよ。
そこのとこ一つよろし
く。バカ野郎ってやつ。
いや、一応言っとかないとね。うん、これはね。
受ける、うん、そんなやついたら笑う。
う
ん、
まあ、そういうことで、ちょっと、
ね、
言っとか
ない
とね。はい。さあ、ということでございまして、
はいはい、
今日もこれで終わりにしたいと思います。
終わりですね。
高校3年生の皆さん、風邪ひかずに明日一日乗り切りましょう。
はい、頑張ってね。
頑張ってね。うん。ということでございまして、今日はここで終わりにしたいと思います。お相手は二葉太郎と、
稲造でした。
ではまた次回。
次回ですね。
さよなら。
さよなら。